Good morning, everyone.
Good morning.
おはようございます。
Let's turn now to Galatians chapter 5, verses 7 to 10.
ガラテヤ人への手紙5章7節から10節を開けてください。
You were running a good race. Who cut in on you and kept you from obeying the truth?
あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか?
That kind of persuasion does not come from the one who calls you.
そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。
A little yeast works through the whole batch of dough.
わずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのです。
I am confident in the Lord that you will take no other view, that the one who is throwing you into confusion will pay the penalty, whoever he may be.
私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。
In these verses, Paul gives a very stern warning to the Galatians about false teaching and a warning to the false teachers who are perpetrating that teaching.
今日の御言葉の中で、使徒パウロはガラティアの人々に間違った教えや偽物の教師というものに対して厳しく警告しているんです。
Just to give a bit of a recap for those who haven't been here for a while or they haven't heard the whole message on Galatians. The problem that the Galatian church was dealing with was a group of people known as the Judaizers, and these people were saying that the Galatian Christians had to start following the Jewish customs.
ここまでの御言葉のガラテヤ人の手紙、ここまでを要約しますが、ガラテヤの教会の間違っていた点は、ユダヤの慣習を行うことによって、真のクリスチャンになれるんだという教えが入ってしまったんです。それで、人々が本来の教えから外れていってしまったんですね。
So the whole what Paul was doing in this letter was addressing the fact of this false teaching of the Judaizers, pointing out that they were promoting a works-based religion rather than teaching the grace of God.
この間違った教えというのは、私たちの魂の救いは神様の恵みなのに、恵みから来るのに、そこではガラテヤではその救いを得るために何かをしなければならないんだと人々を教えられてしまっていったんです。
So this whole purpose of the letter of Galatians is to reassure Christians that we are in fact saved by grace and not by works.
ですからこのガラテヤ人への手紙をパウロは書いた意図というのは、私たちの救いは神様の恵みだけから来るものであって、私たちが何かをしてそれによって救いが来るということはないんだということをパウロは言ってるんです。
And in fact, promoting not only Jewish customs but promoting any kind of obligations or any kind of hoops for people to jump through that isplacing some kind of works on people is a false works-based religion.
そして、何らかの慣習とか何、まあそうですね、習慣でもいいですけど、それに従うように義務付けていくことは、それこそそれが宗教というものになってしまうんですね。それが宗教から発生する間違った行いということになっていくということをクリスチャンたちにパウロは再確認させたいんです。
And even today, the false teaching of works is going around in many, many churches.
今のこの世の中もたくさんの教会が宗教化してしまってるんです。これを従いなさい、これをやりなさい、これが決まりです。これを上から来るんですね、リーダーが。そうすることで神の恵みがよそへ行ってしまう、離れていってしまうんです。それが問題なんです。
It might not be about Jewish customs so much. Yes, some churches do still promote Jewish customs, but there's many things that they promote.
いまだにユダヤの、イエス様はユダヤ人ですから、そのユダヤの慣習を押し付ける教会もいっぱいあるんです、世界には。けれども、ユダヤの慣習でなくても日本みたいに、そこまではいかないにしても決まりを押し付けていく、いろんな決まりを作るんです。そしてそれをすれば良いというふうに救われると、そういうふうな間違いをがはびこっちゃってるんです。
Some, you know, I've heard in some churches、they make people do a certain amount of、evangelism a week before they can be accepted as a true Christian。
ある教会はこんな教会もあるんですよ。あなたが本物のクリスチャンか、クリスチャンになれる前に、外に出て人々にキリスト教を訴えなさいと、スピーカーかなんか分かりませんけど話しなさいと、そしたらあなたは本物のクリスチャンにしてあげますと、なりますと、認めますと、そういうふうな教会もあるんです。
Others might be on, based onAnd not, you're not really a Christian until you give a certain amount of certain percentage of your income to the church.
またある教会はあなたが教会にどれだけ寄付をすればあなたは本物のクリスチャンですと、そういう教会もあるんです。
And these are all subtly teaching the wrong thing because they're teaching people that acceptance by God is through works that we do, not through God's grace.
これらが先ほどから言ってる、救いは恵みから来るものなのに、そうではなくてあなたのする行いによって来るんだとい う, こう概念です。
And the experiences that Ritsuko and I went through and some of us others when we were in the previous church before we left to start Shining Lights Church, we could see there wasa works-based thing being preached underneath what they were saying on the outside there.
私たちが、この教会を始める前に、しばらく短い期間ですけど、見た、参加した教会は、まさにこれを、この見解を持っている、教会だったと思います。
And at the time, I just got a burden to keep reading Galatians. And the more I read Galatians, the more I could see how one particular leader had definitely fallen from grace.
そして私はその教会のリーダーが、みんなを引っ張る立場のリーダーが神の恵みから落ちていくのを見ていました。
And that's why when we began this church, God has given me this burden to preach on Galatians.Because he wants to draw people back to say, "Hey, it's all about grace. It's not about works."
そのことがあって、その当時私は神様から救いとは神様の恵みによるものであることを伝えなければならないと心に強く言われたんです。人々の注意を神様の恵みに呼び戻すんだと。ですから、このガラテヤ人への手紙がのメッセージを始めたんです。
And in our human nature, there's always a danger of slipping into some kind of works-based thinking.
けれども、私たちの誰もが人間ですから、間違った教えの中にはまり込む危険性は持ってるんです。
Our human nature is to always try to attempt things, to achieve things. That is just our natural human nature.
私たちの、人間としての自然な性質は、物に挑戦したい、物を成し遂げたい。これは自然なんですから。
And that's okay for the things we want to do in life. Things can be like that in life, that whatever we want to achieve in work or study, we have to work towards it.
人生の中でこれはいいことなんですよ。こういうふうに挑戦して、ことを成し遂げたいというのはいいことなんですが。
But the danger is when we start thinking that we have to work towards salvation.
ところが、それは私たちの仕事とか私たちの日常生活ですね。救いは違うんです。救いは自分で努力したり、自分で挑戦したりするものではないんです。
Because our salvation is based on grace through faith in Jesus Christ.
私たちの救いは私たちが神に信仰を持った時に得られる恵みなんです。いいですか？ただ単に神様がはい、救いましょうで恵むんじゃないんです。その恵みとは信仰による恵みなんです。神を信じ切った時にいただけるものなんです。
So that's why again in these verses, as Paul has already done in previous verses, he's giving another warning about false teaching.
ですから今日の御言葉の中にあるように、パウロは間違った教えにはまっていくことについて警告を与えているんです。
So today I want to look at three things about false teaching and then finally finish with a warning Paul gives to false teachers.
それでは3つのこと、最初に3つの、間違った、教え、私たちがハマりやすい間違った教えの特質を話します。最後に、その間違った教えるものがどうなるのか、その間違った教えを進めるものに対して神はどうするのか、それを話したいと思います。
So firstly, false teaching pushes us away from the truth.
最初、第一番目に、その間違った教えというものは私たちを真理から押し出していくということです。
In verse 7 it says, You were running a good race. Who cut in on you and kept you from obeying the truth?
7節に、あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですかとありました。
And I just want to point out one thing that where it says who cut in on you can also be translated on who put an obstacle in your way。
誰があなた方を妨げてというふうに訳がありますけれども、この意味はあなた方の前に障害物を置いてとも訳せます。
And the other thing I noticed here, it says you were running a good race.
ここでそれからパウロはよく走っていたあなた方と語っているんです。
It didn't say you were struggling and struggling and then suddenly you stopped.
いいですか。パウロはあなたは、つまずきながらつまずきながらとは書いてないんです。あなたはこれまでよく走っていたと言ってるんです。
Running a good race.
グッドレースですね。良い走りです。
So even those who are strong Christians can fall from the wrong teaching.
つまり、強いクリスチャン、しっかりしたクリスチャンでも簡単に間違った教えにはまり込んでしまうということなんです。パウロが言ってるのは。
In fact, I know someone in Australia recently whoI'd known for years and years and he was even a bit of a mentor to me at times and then over the last few years he's totally fallen into the wrong teaching.
私の友達、私のを日本語メントなんだっけな。カウンセラーみたいな、まあ、でもクリスチャン用語なんですよ、私の良きアドバイザーだった方がずっと何年も何年もですよって、それが過去、
role model.
私のも目標としてて、その方からいろいろアドバイスいつも受けてたんですけど、その方が 2,3 年前から間違った教えの中にはまっていきだしたんです。
So Anybody could fall into the wrong teaching if they're not careful. So don't think that you're immune just because you've been a Christian for a long time.
というわけで、どんな人でも 間違った教えのはまり込む危険性を持ってるんです。ですから自分は間違いなんかには免疫がある、絶対大丈夫だと思わないことです。
We need to always keep our focus on Christ and not get misled.
私たちはイエス様をフォーカスしてイエス様を焦点に当てて行くことです。
You know, just to show you how easy it is for people to be misled, even Peter was led astray by false teaching after Pentecost, after the Holy Spirit.And Paul had to correct him.
使徒ペテロでさえ偽の教えにはまったんです。イエス様がいた、イエス様に使徒にしていただいたペテロでさえはまったんです。そしてパウロはそのペテロを元に戻してあげなければならなかったんです。
Look back in Galatians 2 verse 11.
そのことがガラテヤ人の手紙2章にありますよ。2章11節です。2章11節です。
When Peter came to Antioch, I opposed him to his face because he was clearly in the wrong.
ところがケパ、これはペテロのことです。ケパがアンテオケに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。
Yes, the Japanese Bible translates Peter's name as Kepa there.
Kepa, yeah.
Because the Greek word is Cephas. That is a nunna name that Peter had. He actually had two names, or had a few names, Simon Peter and Cephas.
Petero には複数の名前が あったので、日本語の聖書はギリシャ語の、Cepha?
Yeah,
Cepha. Cepha を日本語的に訳してケパとしてるんですね。
So, don't be too proud about how strong Christian you think you are.
ですから、自分がどんなに強いクリスチャンであるかなんか、あるかなんて、プライドを持たないことです。
Don't think that you know it all and that you've got it all together.
自分は何でも知っているなどと、これは聖書に関してでしょうかね。自分は何でも知っているなどというプライドを持たないことです。
Even the best Christians can be led astray by wrong teaching.
優れた、最も優れたクリスチャンでさえ間違った教えにはまり得るんで、はまり込むんです。ごめんなさい。
It's important for us. That's why it's so important for us to always be immersed in God's word to really just spend time in God's word and let that continue to transform our mind to be more like God.
今ジェームス、イマースと言いました。イマース、浸すなんです。読むんじゃないんです。自分を日々御言葉の真実の中に自分を浸すんです。それが大事なんです。自分を浸さないことには、自分は簡単に間違いの中に入っていくんです。そして自分の心を教わろうという心を維持することなんです。
And the other thing is to be teachable. That is open to be corrected by others who point out something wrong with us.
教わろうという心を維持して、そして真実で直してもらおうと心を開くことが大切なんです。
And when we look at Peter's life, we see he was teachable. He made many mistakes and he got into wrong thinkings and wrong teachings at times, but he always repented and moved on in his Christian walk.
So, イエス様の弟子であったペテロはたくさん間違いを犯したんですよ。でも彼はいつも素直に注意を聞き、悔い改めて、そして前に進んでいったんです。
And we need to have that heart like Peter to always be teachable and to always come back to God once we realize we're wrong.
私たちもこのペテロのように、 素直に教えを聞く心を持って、そして自分の間違いを、悟り、また神様のもとに戻っていく、その心を持たなければなりません。
We don't want to be like King Saul.
私たちは、サウル王のようであってはいけないんです。これ旧約に出てきます。
He began so good. He was gifted with the Holy Spirit.
サウル王は素晴らしい王として始まったんですよ。始めたんです。聖霊を神様にいただいた王だったんです。
And God worked powerfully in him in the beginning.
そしてとても有名な立派な王に神様はしてくださったんです、最初は。
And then Saul did one thing wrong in his life, and the prophet told him off.
そしてそのサウル王はある時一つの重大な間違いを犯しました。そのけれども神様は預言者を通してそのことを、サウル王に伝えたんです、間違ったことを正すように。
But rather than repenting, he just got harder and harder and harder.
ところがそれをサウル王は受け入れなかったんです。心をもっともっと固くなにしていったんです。
And became a sad and bitter and mean man.
そしてどうなったか、悲しい、怒りっぽい、そして苦々しい男になっていったんです。
That's why we need to be like Peter.
ですから私たちはペテロのようでなければいけないんです。
Or like King David.
またはダビデ王です。
As a matter of fact, I think David made more mistakes than Saul along the way.
ダビデ王は、もう本当聖書の中でダビデ王はもう本当大人物ですけれども、ダビデ王はある意味サウル王よりも間違いを犯したんですよ。
But the difference was David always repented and came back to God.
でも違いは、サウル王とダビデ王の違いは、ダビデ王はいつも悔い改めて、そして神様のもとに帰っていくんです。
And that's how we need to be.
これが私たちがそうあるべき態度です。
Amen.
Amen.
Secondly, false teaching is very persuasive.
これ私の訳でいいかな。間違った教えというのはとても口がうまい、こう口上手、話し上手っていうことですね。
When we look at verse 8, it says, "That kind of persuasion does not come from the one who calls you."
先ほどのガラテヤ人にあった8節に、そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありませんとありました。
And this is such a big thing. So often when I see people who get caught up in false teaching, all they want to talk about is how their idea is so right, and they keep going on and on about it to you.
これこそ偽の教えの大きなポイントなんです。つまり口がうまいんです。自分の教えがどんなに正しいかを納得させようとして、口うまく話していくんです。
In fact, when we arrived in Japan, we met a couple who said they were Christian as well.
私たちが日本に着いた時に私たちはあるカップル、夫婦に会いました。彼らは自分たちはクリスチャンだと言いました。
Australian old couple that were coming here for a holiday.
オーストラリア人ですけれども、日本にホリデーで来ていました。
And at first it was like, "Hallelujah, some Christians we meet when we arrive."
私たちに会った時には、ハレルヤと言ったんです。
But as we got talking to them just a little bit, they started keeping on telling us we had to do this and that, and they wouldn't stop.That they kept on saying that we had to follow this custom or that custom because they were caught up in some false teaching.
ところ話していくうちに彼らは私たちに、指導し始めたんです。こうなければいけない。あれを守らなければいけない。
And the conversation got unbearable because all they wanted to talk about is their favorite little teaching that they said that we should be following.
私たちがどういうクリスチャンであるべきかというのを話し出して、もう最後まで続いたんです、それ。
And that's the thing about false teaching. It has that kind of attitude.
間違った教えとはこういうことです。クリスチャンであれば、あなたは何々しなければいけない、こうなければいけない、こうなのよ。これが、間違った教えです。
They love to go on and on and on about little things, trying to convince you that you're wrong and they're right.
そして、本当に小さなことまで、自分たちがいかに正しいかを話していくんです。
And sometimes when their logical arguments don't work, then they try brainwashing people to get them to believe things.
本当に上辺は筋が通っているように筋立てていくんですけれども、それでなおかそれ以上に今度は、洗脳という手段を取ってきます。
The truth doesn't need to be brainwashed into anybody.
でも皆さん、真実は真実というものに洗脳はないんです。
The Holy Spirit testifies the truth to us.
真実を証明するものは聖霊なんです。
We don't need to be convinced of the truth by human arguments.
人によって説得させられる必要はないんです。
John 16 verses 13 to 14.
ヨハネの福音書16の13から14にあります。ヨハネの福音書、ヨハネの福音書、16章13から14節、16章13から14節です。
But when he, the Spirit of truth comes, he will guide you in all truth. He will speak not on his own.He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come.
しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くまま、神様が言うのを聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。
He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you.
御霊は私の栄光を表します。私のもの、イエス様、イエス、私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
As we walk with God, the Holy Spirit guides us in the truth.
私たちが神様と共に歩くとき、歩けば御霊が、聖霊が私たちを真理に導くんです。
Too often we ignore the gentle voice of the Spirit and we listen to loud voices of others.
ところが私たちは聖霊の細い声を無視して他人の大声に耳を傾けてしまうんです。
The truth doesn't need loud voices.
真理は大きな声を出して口うまく議論することはないんです。しなくていいんです。
The truth sets us free and the Spirit guides us.
真理とは私たちを自由にするものなんです。そして御霊が私たちを導いてくれるんです。
If someone comes to you and keeps talking over and over about the same thing trying to convince you to follow something, it's probably a false teaching.
もし誰かがあなたに対して何度も何度も説得、聞こえのいい説得をしてこれこれの教えをフォローするようにと勧めに来たら、それはほとんど間違いなく間違った教えでしょう。
And we need to flee from false teaching.
間違った教えから解放され自由を得ることです。
Amen.
Amen.
Thirdly, false teaching is mixed with a lot of truth.
3番目に間違った教えは実は真実も混ぜ合わせているんです。たくさんの真実を混ぜ合わせてるんです。
Verse 9. A little bit of yeast works through the whole batch of dough.
先ほどの9節に、わずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのですとありました。
The false teachings that trap people the most are the ones that are hidden in amongst a lot of truth.
間違った教えは真実の中にうまく隠して隠されてるんです。
And when I look around at some of the false churches out there that are very successful, they say a lot of true things.
今現在あるチャーチの中でも、たくさんの人が通っているチャーチもあります。でもその中でも、私は間違ったものが、多くの間違ったものも間違った教えが多くの真実の中に隠されているのが分かります。
But at the core, they have some errors, some false teaching, which traps people in them.
その教えの真ん中に、間違ったポイントが入ってるんです。そして人々を、そこに、トラップ、とどまらせているんです。トラップ。
It only takes a little bit of cyanide to make water poisonous. In fact, it only takes 0.05%.
皆さん、毒水は 0.05% の青酸カリがあれば十分です。
And that's the thing with false teaching. It only needs to be one bit of false teaching inside a lot of truth that can cause people to be misled and miss out on the grace of God.
それと同じように、この毒水と同じように、人を迷わせるのも、たくさんの真実の中にほんのちょっとの間違った教えがあればいいんです。
So we have to be careful because sometimes on the outside some false teaching can look so good and it might be hard to notice.
ですから、間違った教えというものは間違いになる部分が非常にたくさんの良い教えに囲まれているので私たちには気づかないんです。気づかないまま滑り込んでしまうんです。
Matthew chapter 16 verses 11 to 12.
このことはマタイにあります。マタイの福音書にあります。マタイの福音書6章、ごめんなさい、16章の、11から12節。マタイの6章、16章、ごめんなさい、16章。16章11節12節です。
How is it you do not understand that I was not talking about bread, but be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees?
私の言ったのはパンのことなどではないことがどうしてあなた方にはわからないのですか?ただパリサイ人やサドカイ人たちのパン種に気をつけることです。
Then they understood that he was not telling them to guard against the yeast used in the bread, but against the teaching of the Pharisees and Sadducees.
彼らはようやくイエスが気をつけよと言われたのはパン種のことではなくてパリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであることを悟った。
The Pharisees and Sadducees, in the eyes of the common people, seem to have it religiously all together.
パリサイ人やサドカイ人たちはどちらも、宗教の権威者とみなされていました。
They seem to follow all the rules correctly.
普通の人から見れば彼らはすべてのルールを守って正しく守っているように、見られてたんです。
They were very scholarly in the way they studied the scriptures.
彼らは知識があり、学者的でとても知識のある人たちだったんです。
They knew the right things to say.
彼らはどう語ればよいかを知っていたんです。
To ordinary people, they looked very religious and very holy.
普通の人から見れば本当に、よく物事に知恵があって、ホーリー、聖者だったんですね。
But they were in error.
ところが彼らは間違っていたとイエスは言ってるんですよ。
The core of their system was putting people into a bondage of a works-based religion.
彼らの間違いはやはり束縛のシステムを作ってしまったということです。働きを行えと、それを元とする束縛のシステムを作ってしまってたんです。
It looks so good on the outside. In fact, Jesus called them whitewashed tombs.
その彼らの教えは、とても外から見たら素晴らしいものでイエス様はそれを白く現れた墓石と呼んだんです
Look good on the outside, but inside was smelly and rotten.
外側はとても素晴らしいんですけれども 中は臭くて腐ってるんです
Because I wasThey had the error.
なぜならその教えの中に間違いがあるからです。
But it was hard for people to detect.
ところが普通の人にはそれを見破れないんです。
And most of the ordinary people respected them and thought they were some great religious authority.
どうしても宗教の権威者なので他の人たちからは尊敬をされてたんです。
And today there are many people and many groups like that.
今日もそうです。たくさんのグループが間違った指導者を尊敬し崇めてます。
They look so great and holy on the outside.
外側は素晴らしくて清いんです。
And many people respect them.
多くの人が尊敬します。
But inside their teaching, there's errors.
でも教えの中に間違いがあるんです。
And many are deceived by them.
多くの人たちが見事にそれに騙されているんです。
And that's why we need to maintain this closeness to God and His Word, and the openness to the correction from one another.So that we can be strong and not deceived by them.
ですからもう一度言います。神様と密接に歩くんです。神の言葉に浸されるようにするんです。そして心を開いて間違いを正してもらう心を持つということなんです。
And finally, Paul finishes with a warning.That the promoters of false teaching will be punished.
では最後です。パウロは言っています。間違った教えをする者は神に裁かれると言ってるんです。
Verse 10. I am confident in the Lord you will take no other view. The one who is throwing you into confusion will pay the penalty whoever he may be.
先ほどのガラテヤ人の10節に私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確認しています。しかし、あなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。
Here it is clear there is a strong warning. God will deal with whoever promotes false teaching.
偽物の教師は、には神様が手を下されるんです。
And we have to be careful.
私たちは気をつけなければいけません。
When we teach God's words to others, and I'm not just talking about in the church, but in our homes, at school, to our friends or other people we meet, we have to be careful to speak the truth.
私たちは、御言葉を伝えるとき、本当に気をつけなければいけないんです。真実を話さなければならないということです。
It's the responsibility God gives us to teach His truth and ensure that what we say lines up with God's word.
Okay. 教会であろうと家庭や学校で友達に対してでも私たちは真実の言葉を教える責任を持ってるんです。そして教えていることが確かに御言葉に照らし合わされていないといけないんです。それをチェックする責任があるんです。
Yeah, we shouldn't just treat it too casually or that we should take seriously that we have a responsibility to speak the truth.
これはざっくばらんに話すようなことではないんです。これは神の言葉です。とても重いです。責任のある言葉です。
James 3 verse 1.
このこと裁きを受けることがヤコブの手紙にあるんです。ヤコブの3章、ヤコブの手紙3章後ろの方です。1節です。
Not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly.
訳する前にちょっと一言説明します。日本の聖書は教師と言っています。聖書の言う教師は日本の教師とは違うので勘違いをしないように。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。この教師とは御言葉を語るものです。
Now, I'm not trying to just scare you away from being teachers.
私は皆さんを怖がらせてるんじゃないですよ。教師にならないようにと。
But I want you to take the responsibility seriously.
私はあなたに与えられている責任を、真剣に受け止めてほしいと言ってるんです。
And also with a humbleness to always be corrected when we make mistakes.
そして謙遜してほしいということです。自分が間違った時にそれを、正してもらおうという心を持つ、謙遜を持ってほしいんです。
To seek God and be close to Him.
それは神様を求める心になるんです。つながるんです。
And follow His leading in the way we teach others.
そして神様に導いてもらうことになるんです。
To speak the truth that sets others free.
それは人々を自由に解放するためです。
And we can speak the truth with the help of the Holy Spirit.
私たちは聖霊の働きをもってして真実を語れるんです。
Amen.
Amen.